ラジオ。
いらっしゃいませ。この番組はラジア店長のミスティが常連客こじたまごやお客様を交えて気になるニュースや話題についてトークを繰り広げる番組です。今日も新鮮なトークを大盛りつゆだくでご提供いたします。
いらっしゃいませ。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは、こじたまごさん、どうぞこちらへ。
はいはい、
はい、ご注文は何でしょうか。
いやー、今日もランチ B 定食やな。
はい、承知しました。それでは、うん、少々お待ちください。
はいはい
はい、またまた世界各国の料理が出るんでしょうか。
あ、本当、
はい、いや、ちょっとまあ、いや今回はね、いや、ちょっとわかんないですね。ジャパニーズかもしれません。はい。ああ、でそれよりもつうか、ごちそうさん、はい、大変な事故が起こってしまったじゃないですか。
何を。
やばいですよ、もう飛行機関係でコロンビアでブラジルのサッカーチームの選手を乗せたチャーター機が墜落したっていうニュース。
あったね。
やばいじゃないですか、これ本当にかなり
やばいよね。
これはやばいですよ。だってちなみにコロンビア墜落、サッカー選手1人救出で生存者6名に死者71人で、
うーわー、すげえね。
でしかも救出された人は確かこれ亡くなったと思うんで、最新ニュースだったと。
ああそう。
そうっすよ、これなんだこれ。
じゃあもうほぼダメだね。
ほぼダメです。で生存者の人もなんかすごい脊髄まで損傷したりとか、結構やばいですね。
ああ本当。
いやなんか結局なんか J リーグとかに所属、 J リーグに所属していた選手も何人か含まれていますし、監督も前昔ヴィッセル神戸で指揮を取った人ですし。
ああそう。
やばいこれはもう。
でも選手もう全部でしょ、全員でしょ。
ああ、なんか遠征メンバーに選ばれた20数人と、あとまあ監督チーム、監督始めたチームスタッフと、それとあとまあ結構ジャーナリストの人とかも乗ってたっぽいですね。なんか新聞記者とか。
うわ
で
もチャーター機なの。
チャーター機だそうです、これは。だからチーム関係の人がもうまっきり半分以上もう亡くなってるっていう。
いやー、過去にもないんじゃない、こんなのは。
こんなに亡くなったのはないですね。何十年か前にマンチェスターユナイテッドの航空機がなんかまあ墜落というか着陸だから離陸失敗して、それがなんか悲劇になったっていう話があったんでですけど、それをしのぐ事故です。最悪の事故です、
ね、墜落やからね。
そう、墜落ですよこれ。
飛行機の事故って大概離陸着陸やん。
そうですよね。
墜落やもんな。
なんか雷雨とかだったらしいですよ。なんか、
あ、本当。
最近なんかそのマレーシア航空とか、あとなんか エアアジアとか結構落ちたりとかしたんですけど、あれも結局なんか急激な上昇気流とかそういうのが原因で、人為的なミスはなんか本当になんか半年前か前だか1年前に起きた副操縦士が急激に降下させて落下させたっていう、あれぐらいですからね。
故障じゃないんだ、しかも。
ああ、なんかそうですね、燃料切れなんじゃねえかっていう。
ああ、
ね、これはひどいっすよ本当これ。
だって天気はだって読めるんでしょ、この人。
まあまあ天気はまあまあね、ある程度読めるかもしれないですけどね。
ねえそっか、ショッキングやね。
ちょっとこれはショッキングですよ、かなり。
どうすんの、もう何あれじゃん、遠征ってことは試合の流れ変わっちゃうやん。もう
そうっすね。なんかそう、南米の大会に出場してて、コロンビアにその試合をしに行ってた途中、行くために行ってたらしいっすね。
ねえ、リーグやら何やらになったらもうバランスっていうかね、もうそのところじゃなくなっちゃうよ。
そうもう多分今季はもう試合に出れないですし、
でも中止じゃないの、もうその試合自体全部。
全部かどうかは微妙ですけど、このチームの試合はもうないっすね、出れないっすね。
いやいや、やれないよね。
ですよね。 これはちょっとね、ないっすね。いや、まあ、誰にでも起こることでは、起こるか、まあ、すごい、可能性は低いっすけどね、なんかもう、なんか毎日飛行機に乗っても起きる確率っていうのは、本当に何千分の1、何万分の1らしいですよね、なんか。
あれだよね、地球一安全な乗り物なんでしょ？
なんからしいっすよね、本当になんか車とかの方がよっぽど事故る確率あるっていう。
ね、車輪の方が死ぬ確率高いからね。
そう。だから飛行機は、なんか本当は、まあ、確率的には低いはずなんですよね。ただ、一回起こるとね、
そう一発の、あの、なんていうの、
一発あるともう、ね、生き残る可能性ってのは非常に低いですからね。
あと車や自転車と違って自分じゃどうにもならない。
そうもうな、自分の力を持ってしてもどうしようもないっていう。
そうですね、あの、防御力を上げるぐらいしかできないですね。
そう、防御力、筋トレして防御力を上げるしかないです。
ああ、そうだね。あとはもう落ち方をね、想定して、体勢を考えると
か、ね、体勢を考える。いや、限られてます
ね。衝撃をね、できるだけ緩和して、だけは生き延びるっていう。
つっても、運の要素の方が確率に高いですけどね、もうこれ。
ああ、そうだね。巨漢の男性にしがみつくとかね。ああ、それぐらいしかできない。
それぐらいしかできないです。あの、こちたまおさんにしがみつくとかね。
ああ、ほんと？
そういうの。
ほんとですよ。俺は人を踏み台にして生き延びると。
まあ、そんなことしそうですけれども、はい。はい、それではですね、ラジアでは、お客様からのご意見やご感想、取り上げてほしいニュースや話題などのメール、iTunes レビューを随時募集しております。メールはラジアホームページのメールフォームからお送りください。お待ちしております。またツイッターもやっておりますので、そちらへのメッセージでも構いません。シャープラジアラジエをつぶやいた、ラジエと書いてつぶやいてください。ラジアへのメール、レビュー、ツイートお待ちしております。
はい、お待ちします。
はい、越田真央さん、こちら、
はい、
お待たせしました。
明るい話題行こうぜ、明るい話題。
明るい話題ですかね、こちら、あの、ランチ BT 食ならぬ、ですね、これいいのかな、銀丼、シルバー丼。銀丼です。
ああ、鉄だね。
そうですね。あの、銀です。
銀の丼ね。
はい。まあ、シルバーですね。はい。はい。あの、まあ、明るい話題ではないんですけれども、あの、今回取り上げ
るのか。
またちょっと時事ネタに近いというか、あの、実は今回、ですね、あの、メールをいただいておりまして。
おぉ、いいですね。
はい、トークテーマをいただきました。
あ、一番いいパターンや。
このパターンはね、はい、ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。
それでは早速、紹介させていただきますね。はい。ですね、ハンドル名はジミーさんからいただきました。
はい。
ありがとうございます。いつもツイッターでのコメントありがとうございます。コーヒーありがとうございます。コーヒーを主にやった
。店長からプレッシャーがかかってきた。
はいはい。本文ですね。あ、すいません。タイトル、トークネタ。はい、本文。こんにちは。メールでは初めて投稿します、ジミーです。いつも楽しく拝聴しています。今回はお二人に話してほしいお題がありメールしました。最近、老人の運転する自動車の暴走による痛ましい事故がニュースで盛んに報じられています。対策としては、一定の年齢が来たら免許証を取り上げるとか、オートマ車は禁止してマニュアル車に乗せるとかいろいろ言っていますが、どれも現実的でない気がします。私の父親も高齢者ドライバーで毎日運転していますので、ひと事とは思いません。何かいい対策とか意見があれば番組でお話ししてもらえれば嬉しいです。大変でしょう、あ、すみません、大変でしょうが、これからも楽しい番組を続けてください。以上です。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ですね、こちらですね、本当に最近本当によく取り上げられる問題です。話題ですね、これ。非常に難しいテーマ来ましたね、これ。
ああ、そうだね。
うん、そうですね。なんかいろいろ言われてますけど、本当これ、事故は昔からあったのかなと思っていて、最近急に増えたような言い方するんですけど、まあ、主にマスコミが取り上げ始めた、マスコミやニュースサイトが取り上げ始めたから、増えたように見えるですけれども、まあ、ただ、やっぱり高齢者社会になってきて、やっぱり運転する人も高齢者が増えてきてるんで、やっぱり相対的に事故の数は増えてるのかななんてちょっと思うのかなと。まあちょっとデータも見てないんで、すみません、ちょっと定かではないんですけれども。
まあそれはまずあるだろうね。
それはまずありますよね。その人口が増えた、はい、高齢者人口が増えたから事故が増えたっていう。
そうやで。やっぱり高齢者に向けた国にしてかなかんだよね。
まあまあまあ、それはその通りなんですよね。
はい、もう地球全体がそうなってるんでしょ、先進国なんか特に、
うん、あ、先進国はどこも高齢者社会になってますね。
ねえ、もうそろそろやで、こんなもん、もうどうしようどうしようっていうか、もう 国っていうかね、地球全体で考えるべきや
ね。そうですね、国を挙げてとか地球全体、そうですね、まずは日本なんですけれど、まあ、地球全体で考えるんだったら、僕はちょっとある、まあ、将来的にですけど、ちょっとこれは解決策になるだろうっていうのは、まあ一つありますね。う
ん、なんだろう、
まあ、将来的な話ですけど、うん、まあこれはどっからどう見てもあれですね、今もうアメリカでは導入が進んでいる自動運転車。
ああ、出た、出たよ、その話か。
いや、これでしょ、確実に。もう。
本当に？
確実にこれですよ、もう。だって、もうドライバーハンドルとかなくなるかもしれないですよ、次。
うん。
もうで、全部自動制御で運転して、なんで、事故も、うん、事故の数はまあそれゼロにはならないですけど、圧倒的に減るっていう試算が出ていて。うん、なんか 90% 減少するんじゃないかっていうふうなことが言われてます、これで。
あ、
だからまあこれが一つの解決策になるのは個人的にはまあ間違いないかななんてちょっと思ってるんですけれども、
あのね、まず 90%、
は、まあ、はいはい、
あのね、事故なんていうのはあれですよ、はい、あのおじいさん乗ってるでしょ毎日、
はいはい、
おじいさんが事故る確率なんていうのは、
はい、
ほんの数パーセントだと思うのよ。
まあそれはそうですよね、
ね、
はい、
1年中365日乗っとったら、
はいはいはい、
1年のうち1回か2回だと思うわ、こすってぶつけるのは。
まあそれこそさっきの飛行機より確率は高いけれどもって感じですよね、
うん、そうで、自動運転にしたところで、
はい、
10回に1回もぶつかっとったら、
はい、いやいや、そうじゃ、10回に1回より少ないですし、なんて90% 事故が 90% 減るんだって、その年間1回がさらに、年間1回がさらに、うん、それがなんだろう、10年に1回に。
ああ、なるほど。さらにその、年間1回の事故が、さらに10分の1になるってことね。
そうそうそう、そうい
うこと。ああ、そういうことか。
でもまあ、ただこれ、普及の問題があって、果たして高齢者の人はこれに乗るんだろうかっていう。
もうね、村長は縦に首振らんよ。まあ、うちは認めないよ、つって。
絶対それはある。
自然破壊するんだろう、どうせそれは、とか言って言い出すね。
絶対乗らないっていうのがあるから、うん、まあ、なかなか難しい。
まあ、俺たちの村ではな、そんなのは許されねえんだよ。
なんで多分これの導入には多分あとの30年から40年かかると思
う。かかるで、お前、高齢者口説くのはね、無理やで。
無理無理。あ、なんですよ。だから、今の真ん中30、40ぐらいの人が高齢者になった時に多分もう、あ、もういいかなみたいな感じになって、自然と導入が始まるのかな。
そうだね。だってね、自動運転受け入れるのは、まあ、せいぜい50代やで、多分。
そうですね。いや、僕
60代行くともう、なあ、そんなもんダメダメって。
絶対それはなるんで、そうそう、それだけはどうしようもないですね。
そうそう、もう、だからその人に、あの、車を離されると、まあ、ハンドルっちゅうもんがあって、車やぞ、パケイって。
うん、そうそうそうそう。
言いますか。
そう、なるから、そう、だから現実的じゃないよねっていう、そう、すごい遠い将来の解決策ですよねって話。
これそうだね、まあ。いやいやいやいや、こういう時はね、あるんですよ。はい、
ある
んです
か、こういう時はね。あるんですか、現実的な解決策。
あるあるある。もう完璧な、
直近すぐに解決できるような策が。
もう、そうだね、はい。すぐに解決する。
あ、本当ですか。ジミーさんが知りたかったことが来ます。
店長、なんで気づかないかな。
え、
店長、よく行ってるじゃない、あの国に。
ああ、
あの例の国。
あの例の国。
あの国を模範にすれば、一発解決ですよ。
いや、ちょっとあの国はもう、それこそ、車がガンガン通って、日本以上っすよ、あんな。
うん、
マジで、それで事故だって多いって聞いてますし。
旅行してて気づかないですか？
あ、まさか。
うん。
まさか、車ではない。もしかして、車を使わない。まさか、つくつく。つくつくを導入する？
ああ、そういうことですわ。
そういうことなんですか。
うん、だって要はね、
はい、
タクシーの値段を下げればいいんですよ。
あ、そうか、あ、なるほどね、タクシーの値段を下げ
る。環境はね、ちょっと落ちるかもしれんわ、
はいはいはい、
もしかしたらね、環境的
に。そういうことがつくつくじゃないで、タクシーですね、
うん、
はいはいはい、
タクシーの値段を初乗り100円か200円ぐらいするの、
はい、なるほどね、はいはい、
それも全員とは言わんわ、
はいはいはい、
高齢者免許証みたいな、あの、高齢者、
うん、
バッジみたいなやつ見せれば。
で、そうそうそうそう、なるほどね。
ああ、もう、初乗り100円か200円にしてやると。
うんうんうん、
田舎でもどこでも招集してくれや、
うん、
すっ飛んでいくぞと。
うん、
そしたらもう自家用車いらないじゃない。
まあ確かにいらないですね。
でしょ、車がないと生きていけないっていうんだったらタクシー使えないじゃないか。
あ、でもタクシー、ね、
高いじゃん。
まあ高いっすね、めちゃくちゃ。そうなんですよね。
これでいいんじゃないの？
確かに。あ、で、それを、なんか、免許返納した人に特典として。
そうそうそうそう。そうそうそう。それでいいじゃん。特典。返納したら、バッチもらえるんですよ。
そうそう。で、逆に返納してない人には、その、なんか、車税をすごい、車の税金をめっちゃ上げて、
そうそうそう、みたいな、ね。
高齢者向けの車税金をめっちゃ上げて、返さざるを得ないような状況に。
あ、そうやね、そうやね、そうしよう、どんどんどんどん上げていこう。
そうですね、はい。
あのね、あと車をね、もうちょっとね、
はい、
このライトに使いすぎね。
あ、ライトに使いすぎ。
車に関してはね、言いたいこといっぱいあるわ。
はい、あ、はいはいはい。
あのね、シンガポールみたいな状態にしてほしいのよ、俺は。
シンガポール状態っていうと、
シンガポールはもう車持ってたら大金持ちみたいなもんです
わ。あ、はいはい。
あ、確かね、免許取るのに2000万ぐらいかかるんだ。
マジっすか。
うん、もうそれぐらいの勢いね。あの、何、国で制限しちゃってるのよ、車の数を。
あ、なるほど。
じゃあ、車のナンバーの数を制限しちゃってて、
はいはいはい、
そうすると需要が増えると値段が上がるじゃん。
まあ、そうっすね。
うん。だってもう今1000万とか2000万かかるの、ナンバー取るのに。で、2年で剥奪されるのよ。
ああ、なるほど。じゃあ、なんで。
また買い直さなかったのよ、そんなナンバー。
うーわ。じゃあ、取らないっすね。じゃあ、
めちゃくちゃ高いの
よ。はい。
だね、それぐらいしてもいいんじゃねえの。
まあ、そんぐらいしてほしいっすね。確かに。
うん。
でこれがまた自動車業界が反発しそうなんですよね、それがね。
まあそりゃそうだね、だってなんて言ってもね、天下のトヨタがいますから。
そうそうそうそう、だからトヨタさんがその電気自動車とか自動車自動運転を普及させてくれればいいんじゃないかなってちょっと思ってるんですよね。Google と組んでくれよってちょっと思うんですけどね。
そうだね、もしくは、はい、あの今未来っていう車作ってるでしょ。
はいはいはい。
あ、走るやつ。
あ、未来、あ、そんなの作ってるんですか。
いや、もちろん作ってますよ。あれだよ。黒柳徹子さん乗ってますわ。
知らなかった。そうなんです
。未来って車知らん？未来。
知らないです、知らないです。
マジか、水素で走る車よ。
へぇ。
散々話してたやん、
前。あー、これか。はいはいはいはい。トヨタ未来ですね。
もう売ってるよ、多分。
あ、
年間100台くらい。
はいはいはい。
水素車。確か年間100台くらい。まだね、LINE が1個しかないのよ。
はいはいはい。
で年間100台ぐらいしか作れんだけど、はい、700万ぐらいするんじゃないかな。
700万ぐらいしますね、これ。
うん、そうそう。でも結構ね、著名人とかね、有名人が乗ってるらしいわ。
あ、もう電気自動車で。
ディカプリオも乗ってんじゃなかったかな、確かな。
お、はいはい。
うん、ハリウッドスターも乗ってるわ、確か、うん。で、水素で走るんだけど、
うんうん、
ちょっとこれは高いと。
高いですね、確かに。
うん、だって、水素で走るトゥクトゥク。
あ、トゥクトゥク。
これを田舎に、主に田舎に走らす。
はいはいはいはい。
うん、これで環境問題もバッチリだし。
まあ、確かに。そうですね、
中の空気は汚れないし、
うん、でもこれ
それを初取り100円でね。
なるほどね、タクシーにするっていう、
うんうんうん、
でもなかなかその返納が進んでないんですよね、なかなかそれが。で、なんか認知症の人だと、なんか車免許とか返してもそれあると思い込んで、
うん、
乗って運転するっていうのは結構あるらしいんですよ、
うん、
それまでのそのなんだろう、認知症だから本当に勝手に車のキー持ってってみたいな、
うんうん、
そういうのは結構あるらしいんですよね。
うん
うん、だからまあなんか、まあまあまあ、そういうのを解除するために、まあ車をなんか指紋ロックするとかそういうのが必要なのかなちょっと思いますけどね。アイタッチみたいな感じで
プチ
って iPhone にも導入してるんだから車に余裕で導入できるっしょみたいな、
うん、まあ雨ざらしなんでちょっと厳しいかもしれんけどね。
まあそうっすね。確かに、まあ、そのカバーとかかけてね。
だってその免許返納するメリットがないからしないでしょ。
うん、そうですね。
返したらなんかくれるんかって。
そう。それでめっちゃメリットつければいいと思うんですよね、それ
は、
ね。
そうそう。だって ETC、
はい、
普及するのもそうだったし、
はいはい、
めっちゃ、ね、メリットあったよ、ETC つけると。
そうですね、むしろ ETC つけないの何なのって感じでしたもんね。そう、
例えば名古屋から東京まで、多分ね、2往復3往復したら本体代もうね、もう浮くんですわ。
うんうん、ですよね。
昔ね、
うん、そう。値段が全然違う。
つけるメリットしかなかったんですよ、あんなもん。つけないやつはバカだぐらいの勢いだった、ね、
そう
でもそれぐらい頑張りんだよ最初に、ね、そしたらもうふわーっと普及したやんか。
ですよね、すごい、あれ本当圧倒的に普及しましたよね、すっごい、
すんごいで、
すごかったっすよね。
俺あれ当時その車で働いてたもんで、ね、ちょうど、
はいはいはい、
ちょうど働いてたのよ。
はいはい、あ、そうなんです、
ね、バカみたいに ETC 取り付けが入ったからね。
あれなんか高齢者の人もそんな、まあ、全然関係なく全員つけたような感じ。
おお、すごいで、オイル交換のついでに ETC つけてきますって感じだよね。
ああ、もうやっぱり。
まあ、じゃあそらってくれ。
まあもう、だってね、メリットしかないですもんね。
うわ、で。だって俺、トヨタのコンパクとか、ビッツとか、あの辺、あんなが俺30分でつけれるもんね。はい、早いもんだで、もう1日何台つけたっちゅうぐらいつけたからね。はい、
もう確かに、確かに、なんか、お金が全然かからないんですっていうふうになったら、うん、そりゃそうっすね。確かに。もうなんか、むっちゃ税金上げるっていう、そういう。
そう、だってメリット。これからのことを、ちゃんと説明し合いなよ、こんなもんは。
そうっすね。確かに。
ね、これ返したら、こんなことあります。水素トゥクトゥクが乗り放題みたいな、ね。
乗り放題です。そう。
だからね、
うん、
おじいちゃんとかね、畑とかやってんでね、
う
ん。
そうそう、それもあるんですよね。
畑ってなるとね、自分でちょっと軽トラがないとどうにもならない、
ね。どうにもならないですね、それがね。で、そうそう、今回なんか横浜で、ね、起きた事故も確かあれ軽トラだった気がしますもんね。
うん、で、自分のタイミングでね、ちょっと午前中は朝ちょっと偉いからとか、
そう。
昼ぐらいから行くかとか、自分のタイミングがあるからね。
うん。
あ、そこなんだよね、きっとね。
そうですね、そこら辺、そう、最後までで行くとそこなんですよね。最後は、まあでも、ある程度残るのは、まあ、ぶっちゃけしょうがないっていうところもちょっとありますけれども、ぶっちゃけね。うん、まあ、その免許定年戦とかもなんか話してますけどね、ちょっとそういうところもなんか障害に なってきますよね。
まあ、だけど、その辺は、
うん、
いいんですよ。そのくらいの田舎の人はいいんですよ。
まあ、確かにそうです。そのくらいの田舎の人は逆に、その人もあんまり歩いてないっつうか、
そうそうそう。
言い方悪いですかね、すごい。
大体ね、そういうとこはコミュニティしっかりしてるから、
そうっすよね。
あそこのおじいちゃん、そろそろやべえなっていうのは、周りの人気づくし、なんかするのよ、まあ。
そうそう、だから逆に、そう、なんか逆に都市部の方が、なんか事故ってのは、やっぱ、ね、都市部の方が全然多いっすもんね、やっぱ。
でしょ？
そうそうそう
。だからそこなんですよ。
うん。うん、
そうやな、じゃあもうそこに水素トゥクトゥク。
そこに水素トゥクトゥクを置いておく。
そうだね。
って話っすね。確かに、うん、ジミーさんの例ですと、うん、なんだろう。やっぱりあれですね、そのお父さんが高齢者ドライバーで毎日運転してるから基本とはと思いませんと、やっぱこれ返納をやっぱりちょっとやなんかその現実的ではないと言ってますけど、返納をやっぱりとお願いする、そのための国の制度をまずは待つことが大事かなと。
あのね、うちのばあちゃんがおってね、
はいはいはいはい、
ばあちゃんもねプライドの塊だからね。
なるほど。
あのスポーツカーしか乗らないよばあちゃんなの。
はいはいはい。
もう今でもスポーツカー乗ってないけど。
あ、そうなんですね。
ガンガンぶつけるからね。
あ、もうガンガンぶつけんすか。やっぱりそれで。
ぶつけては新車かって、あはは笑ってるからね。
でも金、まあそれ、物にぶつけたんだったら、まあまだ、まだ、物にぶつけたんだったらまだ大丈夫です。
そう、この前あの踏切にぶつけてさ、踏切の横に。あの踏切位置がおかしいわとか言い出したんですよ。お前、それ40年も前からずっとあの踏切やけど、
ね。意味がわからない。それ危険ですね。人に、
やばいやばい。
やばいですよ、それ。本当に。
そうだね、うん、もうせめてもっと視界のいいやつにしてくれって言ってんだけど、
う
ん、
そうそうそう、
あのすんげえ見にくいあのフェアリーリー Z とか乗ってるからね、
はいはいはい、
うん、やめてくれって思ったけどね、マニュアルで乗ってるからね、
そう
やべえと思ったけど、うん、
いやでもそういう人が多いのかな、まあ、多くはないとはと思いますけど、うん、やっぱりなくなるとやっぱりそういう人がいらっしゃるとやっぱり事故はなくならないというかね、やっぱりね。
いやね、くどけんな、あのばあちゃんもな。
くどけないですよ、そこまでいったらもう絶対に。
ねね、私をバカにしてんのはあんなのからね。
そうそうそう。
もうだけど、ここはもうね、心を鬼にして。
はい。
うん。もうやっぱり返納義務付けよ。
そうですね、返納義務付け。つうか、あの、あと車を販売できないようにするとかね。あとね。
いやいや、それはもう、これダメじゃない、息子がなんかに買ってもらっちゃったりして。
ああ、そうか、そういうことか。実際誰が乗るんですか、うん、って言ったら、確かにこの人があって。なるから、
うんうん、そうそうそう、名義は息子にして乗っちゃうとかね、
確かにそれもガードできないか、ね、
いやだってもう交渉やっぱり高齢者じゃ買えんぐらいの車にしよう、
うん、どういうことですか、
維持費を上げる車に、
あ、まあそうそうそう、維持費、
うん、やっぱこれ
車検代とかその税金を年齢に、ね、年齢つか、
もうだって年齢でやっちゃいかん、もうだって年金じゃきついぐらいの維持費にしてやれ、
ね、年金じゃきついぐらいの維持費にするっていう、
そうだって若者も別に乗らんだって生きていけんだって、今、ま、興味なんか電車あるんだから、
まっつ
か
乗らないですね、若い人
乗ったらかっこいいぐらいで、
うん、
別に乗らんでも生きていけるんだから、
でそのなんか都市圏ではあの税金を上げて、
うん、
過疎地では税金かけないみたいな、そういう住所登録に応じて、
あ、
そういうことしちゃえばいいんじゃないですか、
そうだね、
電車がないところはやっぱあるんで、うん、例えば北海道とかなんか絶対に、うん、あとは自分の東北地方のね、もっとはぜの方なんか絶対に電車とかないんで、
あ、
うん、そういうとこは、まあ、うん、税金を上げないと、都市部だけガーンと上げる、
そうだって、あ、そうだね、国単位で考えちゃあの、うん、いろいろ村ができるんで、
そうそうそう、
その辺は地方に任したら、
そうそうそう、そうですね、地方で地方創生なら、
ね、うん、愛知県はこうしますとかね、
そうそうそう、
うん、
そういう感じで、
もう一斉にね、その代わりね、
うん、
うん、一斉にやるといいわ、全国で、あの田舎に人も行くしね、そうするとね、
そうそうそう、そうすると田舎に人も行くから地方創生になるんじゃねって、ちょっと
だけど、そしたらドーナツ化現象とか起きるんじゃないですか、
逆にドーナツ化現象、
じゃあだって都心の近くにの田舎にとかなっちゃうんじゃないですか。
あーそれか、微妙なところ
に都心には行かなかんから、
うん、そうそう、微妙なところに、
うん、うん、周りがすごい反映するんじゃない。
そう、まあでもまあそれはそれでいいんじゃないですか。それで、
あ、まあいいか、
現状よりはマシになるような気がするんですけど。
うん、そうかそうか、
うん、そうするとほら、うん、都心の家賃とか高いもんでもなんとなくや
る、あ、そう
マシになりますしね。
で、うん、東京はね、人多すぎでしょ。
人多すぎです。
じゃ人口の 10% ぐらいおるらしいからね。
そうそうそう。関東まで含めたら2、30% ぐらいは確かいた気が。
そうだね。
とんでもないです。はい。
ああ。だからそうやね。それが一番いいわ。
うん。なんとなくそう。そういう。
あ、うん。
対策かな。
もう一つついでに言わせてもらうとね、はいはい、俺ね、車に関係でね、めっちゃ許せんのか。
あ、それがなんかあれさ、
はい。車ね、ローンで買うのね。俺あれすげえ許せんねん、
はいはい、あ、ローンで買うのは許せないと。
うん、ローンやめてほしい、マジで、俺は。
え、何ですか？それって途中で払えなくなるからとか？
いやいや、違う違う違う。あのね、はい、18、19でね、お前の収入じゃ絶対買えんだろみたいな車乗ってるでしょ。
あ、はいはい、そういうことですね。
ああ、あれ、どうも。
いや、身の丈には合ってないというか、なんだろう、
ね。18、19がベンツ乗ってね、
はいはい、
すんげえスピードで、
はいはいはい、
あ、バキバキに改造してね、はい、エアロなんか組んじゃって。
はいはいはい。
ああ、どう思うよ、これ。
いやー、まあ、なんでしょうね。背伸びをしたいのか、格好をつけたいのか、身の丈に合ってないっつうかね。どう思うっつったら逆に格好悪いんじゃねえのってちょっと思いますよね。
頑張って貯めて買うもんなんですよ、車は、ね。
まあ、そうっすね。頑張って貯めて買うもんっすね。
そうそうそう。高齢者もそうでね。
うん、そう。
どうせ、あの、あれですよ。お先短いんだから、ローン組んだって早いんだってね。
うんうん、
いいわっちってローン通っちゃうんでしょ今だって、
まあ、
高齢者でもローン通るぜ。
まあ確かに高齢者向けでもそれを通さないようにするのもありですけど、確かに通っちゃうかもしれないですね、それ。
あ、だってね、ローンで組むのやめてほしいわ。俺もう一回もローンで買ったことないわ、車。今まで20台以上乗ってるけど。
はいはいはいはい、
うん、店長は車乗ってる？
いや、僕は乗ってほぼ乗ってないですね。年間数回しか、多分実家に帰った時ぐらいしか乗らないんですよ。
あ、本当、
うん、多分僕は絶対この先もう、あの、高齢者になったら免許返納しますね、多分。
そうやね、危ないね、
確率に返納ですもん、
うん、
まあもういいか。でも今証明書ってあの個人番号カードあるから別にまあ困らないんじゃないかなと。
そうやね。つか、マイナンバーどうした？
マイナンバー、そうそう、マイナンバーどうしたんですかって全然最近話聞かないんですけど。
何に、そうそう、なんか役立ってんの？
そうそう、この時こそ自動車免許の代わりにマイナンバーをどんどん提示させて、そう、提示させて、それで自動車免許を公的な免、うん、そう、なんだろう、身分証明書じゃ使えなくするとかね。そういう。
そうそうそうそう。だって免許がなくなると証明できるものがないってみんな言ってるからね。
いや、マイナンバーあるやん、みたいな。
あるじゃんね。あるじゃん。
ぶっちゃけマイナンバーが一番わかりやすいような気がする。
そうだで？
いや、そう。マイナンバーどうなったんだかっていう。
なのにだよ。
はい。
なんか今後ね、はい、運転免許証で金が下ろせるようになるかもしれんって話
だし。いいやん、なんかそれ IC チップとかでね。
うん。
うん、
いやいや、そこにね、力持たしちゃかんだよ。
うん。つかもうカード類はもういらないんじゃないですかね。
いらないね。だから早く、首根っこの辺に IC チップ。
ああ、そう、さしてんや、それです。
それがいいわ。それか、額にみんなバーコードでもつけてね。
そうそうそうそう。
うんうん、
それでなんかね、ブーンっつってなんか、
ね。そうね、バーコードのタトゥーでもつけ
い
いんだよ。
バーコード、そうそうそう。あの、QR コードからでいい。
ああ、いいね。QR コードのタトゥー入れようか。
そうそうそう。
全員で。あの、あれで、市役所行くと、一人一回ね、夜勤入れられるんですよ。ジューってね、
あじ、あっ、そう、それが成人主義みたいだね。
そうそう、だって日本の四大義務の一つだね。
日本四大義務。
うん。勤労、納税、はい、
の勤労納税、あとなんだっけ、教育だっけ、勤労、
教育、
教育、
納税、
夜勤。
四大義務。だね、成人式の次の日にはみんな夜勤です。
そう。全員入れろって、そういう。
そうそうそう。もうこれで一発管理ね。
はい。
GPS も埋め込んでね。
うん、GPS もそうそう、埋め込んでね。何十年先になることやら。
そうそう、
はいはい。はい。今はまあ、あれ、今は現実的なのは、Apple Pay みたいな感じで、スマホにピッてやって。それに、今なんか、クレカいらなくなりましたよね。なんか、あれで、ついに。
何を？
え、あの、クレジットカードの情報を iPhone に登録すると、なんか、Apple Pay って言って、それで支払いできるんですよ。で、それでクレジットカードの後いらなくなるっていうか、スキミングされる可能性がなくなるっていう、それで。
ああなるほど、
はい、ちょっとなんかさクレカのクレジットカードがなんか50年ぶりぐらいにと進化したっていう実は。
あ、本当そう、スキミングはなくなるけどハッカーの、
そうっすね、
対象にはなる、
それはなりますね。まあまあ一応落としても指紋認証なんで今ほぼ開けられないんですけど、
あ
ネット
あ指紋認証で大丈夫だな、あれ
大丈夫なんじゃないですか多分分からないですけど、あれがどうなんですかね。まあね、まあ近々はやっぱりそうやって、まあ将来的には自動運転にしてもらって、あの近々はそういう税金上げたりとか返納無理やり返納させるようなシステムを作るとか、うん、ETC を参考にして導入してもらうとかいう感じですかね、うん、あとは、まあ、
俺は車を値段上げる、
そうですね、それも
維持費を上げる、
はい、
3倍ぐらいにしてもいい、
3倍ぐらいにしてもいいかもしれないです、ね、
もっと贅沢扱いしていいと思う、
そこをなんか自動車業界を頑張って説得してもらいたいところではありますね。
ライトに変えすぎ、もう10万20万で中古車買えちゃうから今、
はいはい、そこをねなんとかしてもらって、うん、でもまあやっぱり知り、まあその近親者にはやっぱ説得してなんとか返納させてもらいたいですね。でまあ、返納させるにはやっぱりそういう制度が早急に整えてもらわないと、
ね、そうだね、制度のメリットね、
そうそうそうそう、大メリットにしてもらわないとダメですね。
うん、だからね、みんなね、そんなね外出かけないで、
うん、
ゲームオブスローンズ見てりゃいいんだよ。
あ、そうそうそうですね、ゲームオブスローンズを見ればいいです、
うん、
そう、
もう本当にね今喋ってることがどんだけ みっちいことか本当に
こんなことできました
、みっちい、本当にみっちいそんなことやってる場合じゃない、国と国が戦ってんだ
そんなことしてる場合じゃない、コンテンツを見ろと。
そうやで、あのね、はい、北部からね雪の国からねホワイトウォーカーっていうね謎のね人間じゃないやつらが攻めて
くる。もうええよもうええわその話ははい、そちらお下げします、はい、はい、銀ドンお下げします、はい、
どうでしょうか、
はい、本日銀ドン、もうこっちも上げ2800円にしたいところなんですけどね、2万8000円でも、まあ今回はまあ280円にしましょう、はい、
あ、そうだね、やっぱ車はもっと値段上げろ、
はい、
ありがとうございました。この番組は鳥飯ファームの提供でお送りしました。またのご来店をお待ちしております。